今日のこの礼拝はですね、私にとってとてもこう嬉しいというか、喜びの礼拝です。まあ、礼拝っていうのは毎週イエス様の復活を覚える祝いの時ですので、まあ、もちろんこう喜びの礼拝なんですけども、まあ、個人的なことで恐縮ですけど、今日この日の礼拝に私の幼稚園時代の先生がですね、出席してくださってるんですね。同じ希望が丘教会の佐藤理恵子先生という姉妹が今日礼拝に出席してくださっています。理恵子先生の妹さんは新津のぞみさんといって、ここの教会にしばらくね、教会生活を送っておられたわけです。で、理恵子先生と私の出会いっていうのはですね、私が広島に父の仕事でいたとき、幼稚園の今でいう年中さんのときに、転園が引っ越し、父親の仕事のことで広島から横浜の希望ヶ丘に越してきたときに、その転園先をどうしようかということがあったわけですね。そのときに希望ヶ丘教会付属のその恵み幼稚園に私が転園したっていうことで出会いが与えられたわけです。その時理恵子先生大学4年生を出たばっかりの多分22歳、私が4歳ぐらいの時だったんですね。で、私の両親はクリスチャンじゃないんですね。クリスチャンじゃないんですけども、息子のその転園先を決める時に広島で教会付属の幼稚園に入れてたからですね、なんとかそういうとこないだろうかって探してたわけですけど、私は誠幼稚園っていう幼稚園に行きたかったんです、その日か。その見学行ったのよく覚えてるんですね。で、もうものすごいマンモス幼稚園で、でなんていうんですか、遊具もすごく立派で、池があってイカダがあるんですよ。子供にとってはそんなアスレチックみたいなところで毎週遊べるのかと思ったら、もうときめいちゃって、私は絶対誠幼稚園に行きたいと思ってた。で、もう一つ見学したのは八橋幼稚園っていう幼稚園、そこはもう制服バッチリの幼稚園 で私がちょうど見学に行った時ピアニカをやってたんですね。ピーピーピーピーピーピーピーってもう一糸乱れぬやってる。もうそれ見た瞬間に私は母親に嫌だってやっぱりその時からもう自分の人格ってあるんです。私それ嫌だって感じたんですね。だけどその入った恵み幼稚園に見学に行った記憶は全くないんです、私。だけど気づいたらその幼稚園に通うことになってたんですね。でもそれが私の人生のこう決定的な時になったわけですけど、で、その恵み幼稚園、昔からの方よくご存知だと思いますけど、昔の希望ヶ丘教会の園庭なんてものすごい狭いですよね。で、遊具なんて何にもなかったですよ。だけど母親はそこを転園先に決めたんですね。それなんでその幼稚園、クリスチャンでもないのに教会付属の幼稚園で、でもう設備があってもう雨漏りもするような礼拝堂と、ね、遊具もないようなそんな幼稚園に、しかも無認証なわけですよ、転園させたのかって聞いたの。牧師になってからですよ。ちょっと母親は一言ですね、理恵子先生との出会いねって言ったんですね。うちの母がその見学に行った時にはもう幼稚園はもう午前保育だったようで、午後その子供たちはいなかったそうです。その様子を見たかったらしいんだけど、もうそれで理恵子先生が割烹着を着て、庭の掃き掃除をしておられた。で、それでこう見学に来たんだけどって言って、まあ、その子供は今日はもう帰ってしまったんでまたの機会に弟子どうぞみたいな感じで本当に短いやり取りを交わした。だけどその本当に短いやり取りにうちの母は不思議な優しさを感じた。で、この先生のところで子供を面倒見てほしいって思った、それが転園の理由だっていうふうにですね言ったんですね。で、この小さなこう出会いっていうかですね、まあ、そのことが、まあ、本当に言ってみれば私がここに立ってるここに立って牧師として説教してるっていうことの、まあ、ことの起こりというかですね、まあ、そこの起点をどこに求めるかってことはありますけど、でもそれも決定的な出来事の一つとしてなってるんですね。だけどそんなことをその日の午後、22歳の一人の女性と、まあ、まだ当時20代だっただろう私の母のやり取りが そんな大きな影響を持つなんてことは誰も考えない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか知らない。今日聖書の言葉の中で美しい言葉があります。本当に聖霊の働きですよね。神様の自由な働きを風に例えて語っている、とても有名な言葉ですけど、神様は本当にそういうふうに自由に私たちの人生に働きかける方だ。それは私たちの思いをよらない、考えもしない、そういう導きを本当に神様っていう方は不思議な方法を通して私たちの人生を導いてくださるんだってことをですね、本当に思います。で、聖霊、神様の力、神様の風、それは時々私たちはもう、あ、なんか順調だなって、追い風だなって思うこともあるかもしれません。でも時には本当にこうものすごい逆風、試練をこう感じるような、そういう風を感じることだってあると思います。だけども今朝、今日この場所にここに集って主イエス・キリストを主と告白して礼拝している、この事実、この現実、ここに私たちの人生に聖霊なる神が本当に自由に働いてくださっている証があるということをですね、私たちは覚えたいと思うんですね。先週ペンテコステを祝いましたね。弟子たちが本当に聖霊に促されて語り出していった、そういう聖霊の力の出来事を覚えましたけども、その聖霊を、聖霊の力っていうのは、また聖霊が生きて働くっていうのは2000年前の弟子に働いてるだけじゃないわけです。今を生きている私たち一人一人に聖霊の風は自由に働きかけてくる、私たちを作り変え、また神を礼拝するものとして吹いて力を発揮する。聖霊によらなければ誰もイエスは主と告白、主であるとは言えないのです、使徒パウロは言っていますね。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。私たちがここでイエス様こそ主です、イエス様が私たちのキリストです、そう告白しながら礼拝しているっていう、この出来事にもう聖霊が生きて私たちに働いてるんだということなんです。聖霊は目に見えません、よくわからないことはあるかもしれない、だけどここにこの出来事そのものが、今私たちが礼拝をしているということが聖霊は生きて働いてるんだということの証そのものだということをね、私たちは覚えたいと思います。先週は結構風が強い日が多かったですよね。ビューっていう風が結構説教の準備しながら、ああ風が吹いてるなってことをこう思ってました。でも今の季節はまだいいんですけど、風が強いと教会の玄関結構ゴミが入ってくるんですよね。秋なんかあそこ吹き溜まりなんですよね。そしたら清田さんがいつもあの吹き溜まってる玄関を見ながらですね、落ち葉を吐きながら、まあ教会っていうのは世の吹き溜まりだみたいな感じで、そんなところで結構なんて言いながら吐き掃除をしておられたのを昔見ていて印象深く覚えてるんですけども、ああでもなんか本当にそうなんだなって思うんですね。聖霊の風が吹いて落ち葉がゴミが分かりませんけども教会の玄関にヒューッと集まってくる。それと同じ、皆さん落ち葉とかねゴミのように例えてしまってるわけじゃないですけども、本当に風に吹かれるようにしてね、ああ教会の玄関にファーッと集まっていく。そこにはいろんな悩みであったり痛みであったり賭けであったり、まあ人に言えないような暗い思いであったり汚れであったり、いろんなものを抱えてるかもしれない。だけど私たちは自分で今日この場に来たと思ってるかもしれない。それこそ理恵子先生なんて2時間近くかけて自分で今日行こうって決めて来たかもしれない。でもそうだと思うんですね。みんなそれぞれの事情、岡さんもそうですよね、久しぶりに今日行こうって。しかしその決断は確かにそうですけども、その背後に霊なる神のやっぱり促し、その出来事が今日この場に私たちを集めてるんだってことを忘れちゃいけない。なんか私たちの決意でここに集まってるんじゃない、本当に神様の招き、聖霊の促しがあってこの場で礼拝しているということを本当に覚えたいと思うんです。だけどこの神様の不思議な風、聖霊の力、聖霊の風をですね、私たちも逆に締め出してしまうことだってできる。本当に強い風の時に窓を閉め切ってね、風が入ってこないようにシャットアウトしてしまえ、そういう時が 私たちにもありますよね。家中の窓を閉め切って風を感じることができないように、私たちが本当に心を閉ざして、心の窓を閉ざして閉め切ってしまえば、なかなかこう風を取り込むことができない。今日登場するこのニコデモっていう、まあ、老年の男ですね。それはある意味ではこう凝り固まった心のゆえに、まあ、イエス様と随分こうちぐはぐな、まあ、やり取りをした、まあ、男かなっていうふうに思うんですね。ニコデモっていうのは、まあ、今読んでいただいたところで分かるように結構ねエリートなわけですよ。ユダヤの最高議会の議員さんですからね。あの国会議員です、今の私たちで言えば。で、立法を本当に厳しく守ることで知られているそのファリサイ派の議員さん。だから幼い時から神の国に入るために立法を細かいことまで一生懸命守って生きてきた人だと思います。その世界でのプライドであったりとか誇りだったりとか、まあ、実績だったりとか、まあ、そういうものをいっぱい持っている、まあ、人です、ね、この世的に見れば、まあ、成功者、そういうふうに言ってもいいかもしれない。そういうふうに見られてたでしょうね。だけどそんな老年のニコデモが、まだ若かりし30ぐらいのナザレ出身の大工であったイエス様のもとを訪ねてくる、まあ、その出会いだけでも面白いですけども、でもニコデモっていうのはイエス様のことをすごく高く評価しているわけですよね。ラビ、先生っていうんですね。私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知ってる、知ってます。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。もうイエス様はこの時印を行ってた、英語だと奇跡的な印、奇跡を行ってたわけです。なんか神がかった何かをこうイエス様がしてたわけですね。でそのことをみんな見て結構信じてたわけです。でニコデモもそういうイエス様の働き、イエス様のしている姿を見て、あ、もしかしたらこの人はすごい人かもしれない、まだ私が知らない何か新しい教えを知っているかもしれない、それを聞かずはいられない、でそういう思いもあったんでしょうね。彼はイエス様のところを訪ねて神の国に入る教えをですね、何か新しい教えがあったら聞き出してまたそれを実行しよう、そういう思いで来たんだと思うんですね。すごく丁寧にまた尊敬を持ってイエス様の前にこのニコデモは出るわけですね。だけどイエス様の答えっていうのはなんか取りつく島もないというかですね、まだニコデモは何にも聞いてないですよね。あなた素晴らしいお方だって、神様が共におられるんじゃなきゃあなたのようなことはできないでしょう、そういうふうに私はあなたのことを見てますよ。別にそこから何の質問を尋ねているわけではないんだけど、イエス様はいきなりですね、はっきり言っておくと、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないって。そんなこと聞いてないんだけど。でもイエス様はその直前を見ると、イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたからであるって2章の最後のところにある。ニコデモの心の中にあった思い、もしかしたらその神の国印を見て惹かれてきている、自分は何したらいいだろうか、そういう思いを抱えて自分のものに尋ねてきたイエス様、ニコデモの思いをですね見抜いておられた。だから急所をつくように、生まれ変わらないがダメなんだって、あなた何か求めてきたかもしれないけども、根本的に新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることはできない、神様のご支配を知ることはできない、経験することはできない、そういうふうにイエス様は言うわけです。ニコデモはびっくりするわけです。なんでこんな年取ったものがもう一回生まれるなんてことできるんですか、どうやったらこんな年老いたものがお母さんのお腹の中にもう一回戻ることなんて、そんな非現実的なことがありましょうか、もう全然食い違うような話になるわけですね。ニコデモは人は新たに生まれなければ神の国を見ることができないって言われたことがこういまいちこう理解できなかった姿がここにあるわけです。母親の体内にどうやったら戻れるか、でここ英語の聖書で読むとですね、 How can ってなるんですね。9節のところでもどうやってったら How can、 どうやったら自分はできるか、 どうやったらそれができるんだろうか。 How can? 自分の力でどうやったら生まれ変わるんだろうか。自分の力でどうやったら律法を守ることができるんだろうか。自分の力でどうやったら神様の教えを従えるんだろうか。それが多分ニコデモの本質だったと思うんですね。自分の力でどうやったらできるか。で、彼はそれでできてきた人なんですよ。神の律法を守ってきたっていうふうに思えてた人なんです。だからファリサイ派の中である程度の立場を得ただろうし、実績を積むことができただろうし、人からも尊敬を得てた。だから彼は一生懸命生きてるけれど、だからこの新しく生まれるとか生まれ変わるなんてことは考えも及んでなかったわけですよね。だけどそのあり方というものが今日の聖書のイエス様の言葉の中で言えば、肉から生まれたものですね。肉から生まれたものは肉である。自分の力でどうやったら神様に認めてもらえるか、どうやったら神の国を見ることができるか、どうやったら神の国に入れるか、それがまさに律法の世界であって肉の世界であった。新しく生まれるってことじゃないわけですね。だけどイエス様はそのニコデモに対して、新しく生まれなければ神の国に入ることはできない、神の国は見えないよ、一生懸命自分の力で神様に認めてもらおう、そういうところからですね、生きている限り神の支配、神の国っていうのは分からないっていうことだと思います。でも考えてみればそれは当たり前なわけですよね。だって自分の力で生きているわけで、神様は関係ないというか、結局は自分次第なわけですから、神様っていうふうに言いながら結局は自分の力で生きている。それならば神様の支配、神の国っていうものを経験することはできないっていうのは、まあ考えてみれば当たり前だなっていうふうに思います。自分の力で神様に認めてもらおう、そしたら福音とかいらないわけですね。福音というのは良き知らせですよね。あなたが神の子とされている、あなたは神の子である、あなたは神に愛されるものである、そういう宣言、それが福音なわけです。キリストによってもたらされた。だけどそれを自分の力で獲得しているというふうに思う、自分の力でそれを手に入れなければいけない、そうだとするならそれは全然プレゼントでもないし、与えられるものでもないし、恵みでもない。いいところ肉の誇りに過ぎないわけですね。で、往々にしてこの肉の誇りっていうものは人との比較で簡単にコンプレックスになるし、また不安に陥っていく、そういうやっぱ誇りなんだと思います。で、肉の誇りは満たされないわけですよ。だからニコデモがイエス様のところに訪ねてきた、そういう一因だったんじゃないかなって思うんですね。何か満たされないものがニコデモをこのイエス様のもとに送った要因だったんだと思うんですね。で、今日の物語の最初のところでこのイエス様を訪ねたニコデモの時がですね、ある夜ってなってるんですよね。夜訪ねてった。これ印象深いと思うんですよ。ね、夜。まあ、立場上忙しくて昼間お仕事で夜しか時間がなかったのかもしれませんね。だけど福音書を読むとそうでもないと思うんですね。で、結構イエス様この直前は何をしているかっていうと、神殿からすでにもうこの商売人を追い出している有名な宮清めの出来事をヨハネ福音書はこのかなり全般に持ってきているんですよ。イエス様は結構神殿の中で人暴れしてるわけですね。で、結構な事件を起こして、そういうもののところに教えを請いに行くなんてファリサイ派の国会議員としてはちょっとできない。だからまあお忍びで夜行った、そういうふうにも考えることもできるでしょう。もう一つはね、ヨハネ福音書は夜っていうのをものすごく大事に使ってるんです。ユダがイエス様のもとを離れ去っていったとき、 最後の晩餐、専属の場面からついに裏切りを決心してイエス様の元からユダが立ち去っていった時、その時をヨハネは夜だったって印象深く記しているんです。だからこのイエス・キリストとのその距離、ユダも自分の思いの中で生きていこうとした、そういうありようをこのヨハネ福音書は一つの闇として表現しているんじゃないかなと思うんです。ニコデマはそういう闇を抱えてた。光と闇ってヨハネ福音書の大きなテーマですよね。そういうものをニコデモ自身が心の内側に抱えきれない闇としてやっぱ持ってたんじゃないか。そのニコデモがこの夜闇の中から光を求めるようにしてキリストのもとに来た。そういうふうにこうこの出来事を私たちは見ることができるんじゃないかなって思うんです。でその時にイエス様は新しく生まれなさいって、それがあなたに必要なことなんだって、そういうふうに言われたんですね。でその新しく生まれるってことをイエス様ははっきり言っておく。五節のところで、誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないって言い換えてる。新しく生まれるっていうことは水と霊によって生まれることなんだって言ってます。水と霊、これは聖書の中で洗礼を意味するわけですよね。私たちが洗礼を受けるとき、水と霊を受けるわけですね。後藤さんがこの前の12月に洗礼を受けられましたね。その洗礼の水っていうものは、私たちが一度死ぬっていうことを表すわけですね。私たちの教会の洗礼は水をこう頭から注ぎますけども、あのバプテスト教会なんかは神霊、道夫さんは神霊ですよね。こう水の中にすべてドブーンって一度使って起き上がる。あれはまさに古い自分が水に沈められることによって一回死ぬ。それこそ母の羊水じゃないですけども、もう一度そこに新しく死んで、そしてそこから羊水とともに生まれてくるように生まれてくる。洗礼の水ってのはそういう意味を持っているわけです。そして聖霊を受けなさい。聖霊の安心を受ける。それがこの洗礼の出来事の中で表現されているわけですね。だから洗礼によらなければこうあなたたちは神の国を見ることできない。でそれはどういうことかなって思うんですね。洗礼を受ければいいということなのかなって、どういうことなのかなって思います。私たちのこのカンバーランド長老教会のその洗礼の式文の中にですね、洗礼はキリストへの継ぎ木であってくる、継ぎ木、洗礼とはキリストへの継ぎ木であるっていうふうに後藤さん覚えていらっしゃいますか。後藤さんの洗礼式の時にその式文を用いました。あなたたちは洗礼を受けることによってキリストに継ぎ木されるんだ。だから水と霊によって生まれる、新しく生まれるってことはキリストにつながるっていうことだっていうことです。キリストに結ばれるっていうこと、それまでは自分をルーツにしているわけです。自分の力、自分の能力、自分の実績、いろんなものを自分の根っこにして生きているわけです、私たちは。だけども、その生き方からキリストにつなげられる。キリストをルーツにして生きていく生き方。そこにチェンジする。新しくなる。それが、この新しく生まれるということであり、水と霊とによって生まれるっていうことの意味なんじゃないかと思います。だからキリストに結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。パウロが第二コリント5章17節で言っていますね。誰でもキリストに結ばれるもの、新しく創造される。だからキリストに結ばれるっていうことが、キリストにつなげられるっていうことが新しく生まれ変わるっていうことなんだ。洗礼を受けてもなかなか日常はそんな簡単に変わらないですよね。別に後藤さんの忙しさがなくなるわけでもないし、変わらないような理不尽な事件は持ち込まれるし、悩むことは悩むし、私たちもみんなそうですよ。洗礼を受けたからなんか全てが新しくなったなんてことあんま思わない。だけども全く違うんですね。全く違う。同じように私たちは生きてるんじゃないんです。自分を根拠に生きてるんじゃない。キリストにつなげられた新しい命、永遠の命の中に生き始めている。これが私たちが 洗礼において経験している、すでに経験していることなんですね。それを忘れてはなりません。私たちは自分を根っこに持ってたところから、自分で一生懸命生きてきたところから、キリストに接ぎ木されて生きている、キリストによって生きる、キリストを見仰いで生きていく、そのことがニコデモよ、あなたイスラエルの教師でありながらわからないのかって招いてるんです。イエス様ニコデモに、まあ、そのことがわからないのか、私のもとに来い、私につながれって、もう一歩出てこい、そうやってニコデモは招いてるんですね。ニコデモを招いているんです。13節以降のところで面白いことをイエス様が言っておられる。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかに天に昇ったものは誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。10回の時に読んできましたけど、そのモーセがですね、出てくるわけですね。荒れ野で蛇をあげた、これは民数記の21章の4節から9節に出てくる、まあ言ってみれば故事っていうか昔の出来事なんですけど、ご存知のようにイスラエルの民は出エジプトを果たしていった時に散々モーセに文句を垂れるわけですね。もうちょっとしたことで腹が減った、喉が渇いた、何してくれたんだって文句を垂れるわけです。でその時に一度神様がですね、お裁きをされて蛇をイスラエルの民の中に送るわけです。でその蛇に噛まれてしまったイスラエルの民が亡くなっていくっていう、まあ、そういう物語があるんです。でその時にモーセが蛇を掲げて、その蛇を見仰いだ者たちは蛇に噛まれても助かったっていう、命を得たっていう物語があるんです。そのようにモーセが挙げた蛇とですね、キリストが挙げられるっていうのは、これは十字架なわけですよね。十字架に挙げられた、そして天に挙げられた、そのキリストを見仰ぐ者こそこの闇の中で命を得るものなんだ、永遠の命を得る、そういうふうにイエス様はちょっと小難しく語っているわけです。キリストを抜きに本当に生きるっていうことは、キリストにつなげられる、そこに本当にあなたたちの命があるっていうことをですね、ここで語っているわけです。だから神はその一人子をお与えになったのによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。永遠の命というのは、私たちが死んでその先に手に入れられるかどうかということの問題ではないんです。キリストにつなげられた今すでに経験することだってキリストは言うわけです、ね、私たちの死後の世界の問題じゃないんです。今の問題なんです。今あなたたちがキリストにつながってこの永遠の命の命につながってるか、生きてるか、このことがイエス様は大事なこととして問うてるんです。ニコデモよ、私につながれって、私を信じろって、そういうふうにニコデモをイエス様はここで招いておられるんですね。私たちはじゃあ母親から生まれてくるときに誰が自分の力で生まれてきたかなって思ってるでしょうか、ね、誰が自分で生まれ出てきたなんて思わないですよね。だから新しく生まれるってことも究極的にはですね、自分でなんか生まれるものでもないんですね。日本語だと分かりづらいんですけど、英語で生まれたって I was born なんですよね。I was born、 受け身なんですよね。新しく生まれなければっていうところもですね、 He is born again なんですね。 Is born again、まあ、born again って言うとね、ちょっとね最近いろんな問題がありますけど、でも再びこう生まれさせられる、それは何によってか、自由に働く神の力によってだよ、それを締め出しちゃならんって、自分の力でその神の力を追い出してはいけない、そういうふうに招かれているわけです。だから洗礼を受けるっていうこともね、それは私たちの決断であるし、一歩踏み出す信仰はすごく大事だけども、私たちが洗礼を受けるということ、主イエスを主と告白すること、 まさにこれは神の出来事なんです。神様が引き起こしてくださった恵みの出来事なんです。私たちはただただ恵みのゆえに神の子とされたんです。恵みのゆえにキリストにつなげられたんです。恵みのゆえに神の永遠の命を与えられた者たちなんです。このことを本当に信じて生きていくってことが大事なわけです。だから私たちは信仰の努力によって何かを獲得しているわけじゃないんです。今日聖書のいっぱい箇所を読んでしまって申し訳ないですけど、パウロはガラテヤの3章26節で、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです、洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方はキリストを着ているからです、パウロは言っています。あなた方はみんな信仰によってキリストイエスに結ばれて神の子なんだ。これは宣言ですよ。神の子になるとかそういうことじゃない。あなたたちも洗礼を受けた、そこで神の子とされてるんだ。そしてあなたたちはその洗礼によってキリストに結べられたんだ。それはキリストを着てることなんですよって。あなたたち皆さんキリストを着てるんです。目には見えないけど、いろんな上着を着てますけど、その上に皆さんキリストを着ておられるんです。私の娘のみひろちゃんが4月に中学校に入って制服を着るようになりました。 UFO がもうケタケタ笑うわけですね。なんだその制服はって似合わないって、なんでみーちゃんが制服着てんのって。まあ、つい2年前は自分だってそうだったのにね、もう2年経つと中3になって一丁前に自分は制服を着こなしているように思うわけですけど、キリストを着るっていうのはなんか私たちのちょっと身の丈になんかオーバーしているようなね、なんかフィットしてないような思いにしたらなるかもしれない。みひろがダブついたなんかちょっと似合わない服を着て中学生やってるようなものに見えるかもしれない。だけどみーちゃんは中学生なんですね。誰が何と言うと、本当にあんた中学生らしくないわねなんて言われても中学生だ。私たちもキリスト者らしくないわねって言われちゃうことがあるかもしれない。キリスト着てるのに随分似合ってないわねって言われるかもしれない。だけどあなたたちはキリストにつなげられているキリスト者である。それはなんか私たちが努力してキリスト者っぽくなってるでしょとか、キリスト者の資格を得ましたよってことじゃない。それは一方的に神様が私たちをキリストにつなげ、キリストを着せてくださってる。それゆえ、それのみなんです。だから私たちはそのキリストを着ているものとして生きていく。中学生が中学生らしく成長していけばいいように、私たちもキリスト者として聖霊の自由な促しを受けてキリスト者として日々を生きていけばいいわけです。制服は3年間でね、だいぶフィットしてきますね。でもキリスト者はキリストを着るっていうのはなかなか3年ぐらいじゃフィットしないですね。一生かかる私たちの仕事かもしれませんね。もしかしたら一生かかってもそれを着こなすことはできないかもしれません。だけど私たちはそのキリストを着ている、神の子なんだ、そういう新しい生まれ変わりを経験している者たちだ。そのことを大事にしたいし、今キリストを求めて神を求めてこの礼拝に集っている一人一人にもですね、皆さん自分でここに来ているかもしれない、自分の選択をしているかもしれない、だけどそこのこの場にいることの中にすでに神の導きがあるということをぜひ信じて、心を開いて聖霊の風を自分の心の中に受け入れてほしいなって思います。でこのニコデモさんがその後この出会いの中でどうなってたのか、この3章には記されてないんですね。だけどヨハネ福音書にはあと2回ニコデモは登場するんです。一度はイエス様が律法解釈をめぐってパリサイ派と揉めるときに、ニコデモはイエス様を擁護する立場として出てきます。もう一つはイエス様が十字架で葬られたとき、もう殺されてしまって葬りのときに、あのヨセフと一緒になってヨハネ福音書ではニコデモがイエス様の葬りを行うんですね。ヨハネ福音書の19章の38節、新約聖書の208ページ。 その後イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるよイエスのもとに来たことのあるニコデモももつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。ってこの時のこのもつ薬と人工ってとても高価なものだったって言われていますけど、それを携え100リトラも持って彼はイエス様の遺体を埋葬する申し出た。ファリサイ派の国会議員の立場から言ったら相当なことだったと思います。ある夜来てたものが今度は日の光の中でそれを申し出た。ここにニコデモがこうイエスの弟子として歩み出した姿がね、明かしされてるんじゃないかなと思うんです。あの夜からどういうふうに変化がニコデモの中にあったのかわからない。だけどニコデモの中にも聖霊なる神が豊かに働いてニコデモを変えたんじゃないでしょうか。この年老いたニコデモがイエス様に従うようなものになったと、この遺体埋葬の出来事は記しているんだと思います。イエス・キリストに従っていくということ、まあ、そこに私たちは新しい生き方があるということを忘れないでおきたいと思います。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。時間とともに私たちの肉は衰えていきます、ね、それはもうしょうがないことです。自然の摂理です。年を取りたくないと思っても時間が経過すればみんな年老いていきます。肉は衰えます。痛みが増えます。腰も曲がります。歩けなくなります。そういう衰えを経験します。だけど私たちにとって重要なことは、内なる人が日々新しくされているかってことですよ。衰えていくことよりも問題なのは、日々新しく私たちはされているか、こっちの方が大事な信仰の問題だと私たちは思います。勝木先生がペンテコステの時に、教会っていうのは人の集まりだっておっしゃいました。どんなに街道がきれいに新しい街道が立ったとしても、私たちが古いものであったらそれは何の新しい教会にもならない。日々新しくキリストにつなげられていく一人一人がいるならば、たとえ街道がこれからどんどんのぞみ教会もボロくなっちゃって雨漏りが始まったとしても、そこには新しい教会が立ち続けてるってことです。そのことの方が私たちにとっては重要なことです。日々新しくされていく、キリストにつなげられていく、新しく生きていく、今日からまた私たちの新しい一日が始まる、そういう信仰の歩みをですね、今日このところから始めたいと思います。今日は私の残りの人生の最初の日っていう言葉がありますね。今日また私たちはこの礼拝から生み出されていくものとして、残りの人生の最初の一日を血のみ子のように御言葉を慕って生き始めるものでありたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、ニコデモがキリストとの出会いを与えられ、そして新しくされていったように、私たちの上にも聖霊の風を送ってください。そして私たちが新しくされたものとして、日々新たにキリストに従い、キリストを着て歩んでいくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
それではお立ちいただき